こないださ、ふとね、体重計に乗ったのよ。なんかここ最近体重計乗ってなくてさ。で、まあでも言ってもね、1週間、2週間ぐらい乗ってなかったのかな。で、ふとね、あ、体重計乗ってみようと思って、乗ったのよ。そしたらさ、体重がさ、57.5 キロになってて。びっくりしちゃって。お正月明けとかは、体重が62とかあったのよ。62とか63とかあったんだよね。やっぱり、まあ、正月太りですからね。食べ過ぎちゃったりとかしますから。それで太っていたんですけども。まあ、それから少しずつね、体重の方は落ちてはいったんだけど、やっぱ60キロ前後だったんだよね、ずっと。まあ、59.5 とかの時もあったりとか、まあ、60.5 キロとか。まあ、そんなね、まあ、前後 0.5 キロぐらいのことが多かったんだけど。だからさ、だいたい60キロぐらいだったの。それがさ、体重が 57.5 じゃん。2.5 キロ落ちてんのよ。いや、さすがに落ちてんなと思ってさ、びっくりしちゃって。なんでだろうとか思ったんだけど、まあ、やっぱり仕事忙しくてさ、ご飯行くタイミングもなかなか、取れないのよ。で、取っていいんだよ。お昼全然行っていいんだけど、やっぱ区切りが悪かったりとか、で、さ、途中で来客が来ちゃったりとか、で、やんなくちゃいけないことがね、何時までやんなくちゃいけないことがあったりとかって。で、それでなかなか行くタイミングをね、うまく、まあ、掴むことができずにね。で、まあ、お昼行かないことっていうのがね、多々あるわけなんだよね。まあ、そんなわけで、まあ、朝ごはん食べないの、俺ね。朝ごはん食べない。お昼、ちょっとなかなかタイミングが合わない。で、夜食べるみたいな感じで。でも夜もね、ちょっとがっつり最近、お米も食べちゃってんのよ。松屋とかすき家とか、中尾とか、吉野家とかさ、ちょっと牛丼チェーンね、ちょっと行っちゃったりとかするんですけどもね。で、ご飯。もうご飯物食べちゃうね。丼飯食っちゃったりとかするんだけど。まあ、それでもね、やっぱ一日一食だとね、体重減っていくみたいでして。ね、一気に減っていったなと思って。まあ、そんなんで、ね、体重が 57.5 キロ。まあ、次の日にはね、なぜか 58.5 にね、もう1キロ増えてたんだけどもさ。この辺をね、今行ったり来たりとかしておりますからね。まあ、一番今週テンションの上がった話。テンションというかびっくりした話だよね。声出ちゃったもんね。マジかっつって。57.5 は下げすぎだよね、と思ってね。本当に。今週のね、仮想通貨かよっていうぐらいね、下がってますけどもね。仮想通貨がね、なんか上がったり下がったりしてますけどもね。いや、なんか。ね、体重と一緒でね、下がったらマジかってなるくしね、上がったら上がったでマジかになるけどもね、まあ、そんな感じでね、ちょっとそんなちょっと痩せてきました私ね、この調子でここでね痩せたからつってね爆食いしちゃうとね元に戻っちゃいますから、せっかく痩せたんだったらここをねうまくまあ生かしてね、56キロベスト体重多分56なんだよね。ちゃんと運動してとかだったらね。運動して、健康的な体で56キロっていうのがベストな体重なんだけど。さすがにね、不健康な痩せ方してますからね。仕事でご飯ちょっとね、なかなか行けなくてっていうのと、あと仕事でのね、やっぱりちょっとプレッシャーだったりとか。そういうのでね、まあ気が張っちゃってるんだろうね。もうスタミナ消費もすごいわけ。なのでダブルパンチでね、痩せていっちゃうというね。だからやっぱしこれはもうダイエット本書くしかないなと思って。ご飯は一日一食みたいな。そしてストレスでつってね、プレッシャーで痩せてくってね、究極のダイエット方法つって。パルナイト著書ね。まあよかったら。ね、じゃあ Kindle の方でね発売したいと思いますからね、皆さんぜひ買っていただけたらと思いますんで、じゃあそんなわけで、今日もね そんなちょっとガリガリになってきましたね。私の方がね、2時間程度ね、楽しくお話しさせていただきたいと思いますから、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思いますと。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあかなりね、まあ、痩せてきましたと。まあいいことだよねって思いますけどもね。まあでも体調がね、これで悪くなってっちゃ意味ないんでね、体調を維持しつつね、ダイエットの方もね、ちょっと便乗してやっていけたらなと思ってますけども。まあそんなね、昨今でございますが、何でしょうか今日のお話はというね、ところで。昨今の話だけする？なんか最近、気温が暖かくていいねとか。そういう話する？で、一番ダセい話なんだけどもさ。でも、暖かくなってよかったなと思って。なんか最近朝起きてさ、俺朝起きるといつもさ、聞くわけ。これさ、何を聞くのって今思ったかもしんないけど、とあるワードをね、言いたいんだけど、言うとさ、反応しちゃうんだよね。っていうのも、その、アマゾンのさ、アマゾンエコーあるじゃない。あれに話しかけるわけ。ね、ねえ、〇〇っつって。この〇〇を口に出して言っちゃうと、何ですかになっちゃうからさ。で、アマゾンエコーにね、毎朝俺もう聞くわけ。ねえ、〇〇って。今日の天気、どんな感じって聞くわけ。するとさ、今は何度ですが、つって。日中は何度で、最低気温は何度です、みたいな。で、一日通してなんか、風が強いので、みたいな。言ってくるわけ。それでさ、毎朝俺話しかけてからさ、大体の気温わかるんだけどさ。そうするとね、ここ、一週間前、二週間ぐらい前はさ、朝0度とかさ、1度とかそんなんだったんだけど、ここ最近はね、6度だ、9度だね、結構暖かくて。だからもう俺、昨日ぐらいから、コートも着んのやめちゃったからね。コートとかも邪魔くさいじゃない。重たいし、場所取るし、だから着たくないから、コートも着ないでもいけるだろうと思って。まあ、0度とかはさすがに無理だけどね。6度以上だったら、もう、コートなしで、ね、全然いけるって感じなんで。まあ、そんなんで明日もね、あったかいといいなと思うんだけど、あったかいはあったかいでちょっと辛いってところもあって、花粉が飛ぶんだよね。俺も花粉症だからさ、結構しんどくなっちゃうのかなと思ってんだけど、まだね、大丈夫。なんだけど、職場の人は、花粉症らしくて、すげえゲシュンゲシュンしてるわ。だから、俺もあとね、数週間したら、ちょっと花粉の方がね、もう、症状出てくるかと思うからさ、そうするとね、ラジオも大変なんだよね。ラジオも鼻ムズムズしながら、今もちょっと若干ムズムズはしてるんだけど、ムズムズしながらさ、くしゃみこらえながら、あと喋ってると、喉がさ、切れそうになるんだよね。なんか血が出そうになってくんの。花粉症の時に、長時間喋ってると。てかそういうのもあるからさ。まあ、このね、ちょっと3月から4月、5月、花粉が飛ぶ時期はね、ちょっと浸透そうなので、まあ、病院にでも行ってね、花粉症の薬くださいっつってね、もらってこようかなと思ってますから。次の水曜日、あさって、病院行く、ちょっと用事があるから、その時にね、ちょっと薬くださいっつってね、忘れないようにね、花粉症の薬もらいたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな、ね、 どうでもいい、ね、天気の話とね、まあ、してしまいましたけどもね。もう一番ダサい。でもダサくないんだけどさ、ダサいって思いたい。そういう年頃なんだよね。そういう感じ。別にいいじゃない。ね、天気の話したってね。気温の話したってね。全然ダサくないよ、本当はね。ただなんか、ちょっと斜に構えて、ね。そのラジオで喋るのに、天気とか、ね、気温の話するのダセーな、みたいなね。そういうのがあるからね、俺にもね。本当に、くだらねえ、みたいなね。感じしますけどもね。くだらねえっていうのは、天気の話じゃないよ。俺がくだらねえって話なんだけどもね。そういうの囚われちゃってね。いいじゃね、自由に好きな話しなさいよっていうね。まあ、そんなところなんですが。で、今日はですね、ありますせと。いくつか話したいことありますせなんだけど、ちょっと聞きたいこともあって、よかったら、ちょっとお便りももらえたら嬉しいなと思ってます。で、何についてお便り欲しいかっていうとですね、先週ちょっとお話ししました。ノートっていうのを始めましたっていうね、話をしたと思うんだけど、ノートっていうのが、なんだろうな。そこで、いろんなね、ブログ書いたりとか、記事書いたりとか、音声アップしたりとか、動画上げたりとか、まあ、いろんなことができますよという、そういう、まあ、プラットフォームなんだけど、で、そこで、有料の何か記事を書いたりとか、有料の音源を上げたりとか、そういうこともできたりするのね。で、プラス、ノート上でサークルを作ることができる。で、そのサークルは、まあ、無料でもね、入れたりするんだけど、有料でね、入れたりもすると。で、そこで私、パル内藤学園ポッドキャスト部をノートでね、サークルを立ち上げようと思ってますと。本当は YouTube の方でね、その、ポッドキャスト部の方を立ち上げられれば一番良かったんだけど、何やら、まだ、YouTube の方では広告の方が貼れないと。いうところで、有料の会員登録とかっていうのもできないよね。メンバー登録みたいなのができない。だから、YouTube でそういう活動をしていくことがちょっと難しいぞと。じゃあどうするんだってことでノートのサークルを使おうということなのね。で、ノートのサークル作ってどうなるのかっていうと、結局ピクシブファンボックスと一緒の末路をたどるんじゃないかっていう恐れがすごいあったんだけど、もうちょっとなんか面白くできるんじゃないかなと思って、一回失敗してるだけにね、失敗って表現もあれだけどさ、なんかあんまりねえしっくりこないでさ、ふわふわしながら終わってしまったんだけど、パル内藤学園ポッドキャスト部についてはね、少しは前回からのね失敗を踏まえ、ちょっと変えていきたいと思ったりするんだけど、で何するかというと、でも普通のサークル活動ですね。本当はよ、本当は深夜に渋谷でみんなで集まって、ファミレスに集まってあーだこーだ喋りながらみんなでポッドキャスト作っていこうよみたいな、そういうのは本当は理想なのよ。だけどみんな渋谷に住んでるわけでもないし、深夜に集まれるわけでもないしって考えたところ、まあそういうサークル活動というのをね、オンライン上ですることによって、まあ近いものを感じ取れるのかなっていうことで。で、まあただただ一応社会人サークルってことでもありますから、ね。まあそれなり皆さん大人が集まるというところと、あと場所を提供したりとか、そこでね、一応、なんだろう、私も、ポッドキャストの配信歴がまあまああるわけじゃないですか。で、ポッドキャストをメインに活動をみんなでね、ちょっとやっていこうよってことなので、アドバイス的なこともいろいろできたりとかすると思うんだよね。なので、まあ、私が、そのサークル長としてね、まあ頑張って、頑張るって言ったらまたあれだけど、 もし全くポッドキャストとかね配信したことないよって人が配信したいんだけどって言ってたら、じゃあこういう機材で用意したらいいと思うよとか、このページ見たら配信の仕方とかわかるよとか、で進行表タイムテーブルとかも、じゃあこの表を使ってここに埋めていくとできるよとか、まあそういう話がさ、アドバイスができると思うんだよね。そういうことでさ、あのサークル活動として、で一人で、ね、立ち上げたいよって人いたらアドバイスできるし、いや逆にそのパルさんと一緒になんかラジオ作って行ってみたいんだけどっていう人いたら、それはそれでね、サークル活動なんだからもちろんそれできますからね、とかそういうのもいろいろと、あのいろんな広げ方あるかなと思うんだけど、なんかなんていうのかね、そんな堅苦しく、じゃあパルナイトはどういう役割で頑張るんだよみたいなとかじゃなくて、うん、普通にみんなでサークル活動として楽しもうよというところ、ポッドキャストを通じてね、でみんなで作ってみようよっていう感じで、そういうスタンスでやれたらいいなと思ってます。でやっぱさ、その仕事ばかりの今人生になっちゃってるわけ。朝から晩まで仕事をして帰ってきて、で疲れたなーって、でちょっとお菓子でも食べながらねアニメ見て、したらもう寝る時間じゃない、で眠くなっちゃってさ、お風呂も入らず寝落ちしちゃってみたいな、電気つけっぱなし、メガネかけっぱなしで起きたら朝になってねみたいな、じゃあお風呂入ってもう仕事行かなきゃみたいな、そんな毎日なわけじゃん。ちょっと辛いよねと思って、辛いっていうのはこのままの人生でいいのかって思っちゃうような日々に なりつつあるから、でここにやっぱりそのサークル活動とかそういうちょっとしたプライベートの充実っていう感じのねものがやっぱり欲しいなっていうのもあるよね、とかなんかそういういろんな気持ちがあって、私ね、パルナイト学園ポッドキャスト部、こちらをねノートの方で立ち上げたいと思っておりますと。じゃあね、このマネタイズで、ね、またマネタイズかよみたいになりますけど、じゃあこのサークルの会費いくらにするのが妥当かなって話で、とあるリスナーさんは月3000円ぐらいでいいんじゃないっていう方もいらっしゃいました。まあ、社会人サークルとかであればね、まあ3000円とかそういうのもあるかもしれませんね、全然ね。で他のリスナーさんは500円とかじゃないっていう人もいます。まあそうだよねって、500円とかだったら高校生とかね、大学生の人もね、全然そのバイトとかしてなくてもね、500円とかだったら捻出できると思うからさ、そういうので一緒にねなんか楽しんで何かものづくりができたらねいいかなとか思ったりしますし、設定の金額って難しいなと思って、なので今日ちょっと皆さんに聞きたいのは、ノートで始めるパルナイト学園ポッドキャスト部、会費はいくらがよろしいかということを聞きたい。ただここ難しいよね、無責任になっちゃうもんね、みんなね、その100円がいいんじゃないと、300円がいいんじゃないと、5000円がいいんじゃないと、20万じゃないとかね、別に言えるわけじゃん。だから何とも言えんと思うけども、ただそこはなんか自分がもし入るんだったらとか、この金額だったら入ってもいいよとか、まあそういうのをベースにね、ちょっと言っていただけると嬉しいなと思っております。まあ、いくらだろうね。俺としては、最初はね、正直、500円かなと思ってたわけ。でも、500円だと、いや、お金の問題じゃないんで、そこはね。お金の問題じゃないんだけど、普通に、 習い事するとすんじゃん。習い事って表現までなんとか教室とか行くとすんじゃん。さあ、月額いくらかかるって考えたときに、まあ別にそういうスクールってわけでもないし、教室でもないんだけどさ、サークルだから少し違うんだけど、そういう会費と比較した場合っていうのと、あとそういうニコニコ動画のプレミアム会員とか、アマゾンプライムの会員だったりとか、そういう会費と比較するのとか、どっちに寄せるものなのかなってちょっと思ったりとかして。だから、まあそこはね、ちょっといただいたお便りとかをね、元に、で、その理由とかをもしあれば、で、聞かせていただけると、いいかなって。で、それのね、ご意見をいただいて参考にした上で、パルナイト学園ポッドキャスト部、ちょっと有料化、ね、していきたいと思ってますから。本当はね、最初の1ヶ月とか無料とかそういう設定できればいいんだけど、なんか、その辺よくわかんなくて、できそうにないんだよね。なので、もう初っ端だからね、がっつり課金でね、やっていきたいと思いますけど、で、結局、じゃあ、どうやってみんなでね、話し合ったりとか、何か、プロジェクトを進めていくのっていうと、これは、スラックっていう、まあビジネスマンは使っている人も中にはいるんじゃないかなと思いますけど、ビジネスシーンでまあまあ使われている LINE みたいなやつがあるんだよね、チャットみたいなやつが。で、それを使って、パルナイト学園ポッドキャスト部については、皆さんでいろんなお話をしていきたいなと思ってますから。だから今日は何時から集まれる人とかって言って、でそこのスラックにねみんな集合して、ああでもないこうでもないって話をして、でじゃあ今日この辺でつって、じゃあまたね次のタイミングで、でそこまでにこの辺とかいろいろとね調べておきましょうとか作っておきましょうとか、わかりましたつって別れて、でじゃあ次でいつ集まるつって、サークル活動だから毎日さすがに集まれるもんでもないじゃない、やっぱりみんな予定もあるからさ。だから週にね何回かとか1回とか2回とかさ集まるっていうかね、時間みんな合わせてさ、でちょっとお話ししたりとかで、うまくちょっとポッドキャストの方をね作っていけたらなっていうところなんだけど、まあそんなね感じでございます、パルナイト学園ポッドキャスト部。だからちゃんと、まあ俺がね声で喋ったりとかってわけじゃなくて、文字でね参加になりますけどね、これはみんな文字で参加だから、それでね、会議の方とかできるかなと思いますからね。でそこで絵をアップしたりとか音源アップしたりとかでできますから、まあ夢は広がるんじゃないかなと思って、でね俺も少し憧れていたね、深夜にファミレスでみんなで会議みたいなっていうのもさ、疑似体験でね、ノートパソコン持ってさファミレス行けばいいだけだからさ、したらね一人なんだけども、みんなでねなんかチャットしてる感じ、チャットというかねお話ししてる感じが出ますから、なんかお、なんかサークル活動してる感あるみたいなね、そんな感じになったら嬉しいなと思っておりますんで、なんでちょっとねぜひ皆さん、お便りください。パルナイト学園ポッドキャスト部会費はいくらが妥当なのかね、お便りのアドレスですけどもね、メールでお待ちしてますんでね、アドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで、お便りいただけたらと思いますと。で、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、まあ、リアルタイムでなければね、来週の放送でね、読ませていただきたいと思いますんでね、どしどしご応募お待ちしております。なんかご応募ってね、お便りお待ちしておりますんでね、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんな、ね、まあ、ピクシブファンボックスからのね、ノートと、 いう感じでございますけどもね。まあ、どうなることやらってところでございます。で、そんな中、毎月いくらかかんのみたいなね、そんな話した中、私、先週、先々週から言っております、そんなね、毎月お金かかるサービス入ってしまいました。さあ何でしょうかというね。こちら、マガジンポケットでございます。ね、ちょっと悩んでましたけどもね、やっぱり入っちゃおうと思って、マガジンポケット入ってしまいました。マガジンポケットって、ね、何なのよとか、あると思いますけども。マガジンポケットはですね、マガジン。週刊少年マガジンを、定期購読できたりするんですね。なので、今私、開いてますよ。マガジンポケット。で、本当に連載している、その漫画がね、読めます。で、ただ残念なことに、はじめの一歩は見れません。ね、はじめの一歩はこのウェブ漫画にはね、出てこないんですね。なぜかね、作者の方のね、かたくなな、なんかがあるのかもしれませんけどもね。で、そんなわけで、マガジンポケット入りまして、一週間。じゃ、一週間じゃないね。月間で840円。です。あ、いいよね。安い。週4回か週5回ね、あるわけじゃないですか。雑誌のね、発売のタイミングが。したら、週4だとしたってさ、安いよね。ほんと210円とかでしょ、一冊。普通に買ったら300、2、30円しちゃうわけじゃない。そう考えると、もうそもそもが安いっていうところで。週5あったらね、もっと安いわけだからね。だからそう考えると、お安いと。いうことで、で、こちら、週刊少年マガジン、普通に配信ね、水曜日の0時に配信されるから、コンビニとかでも0時にさ、置いてないじゃない、本。とか考えると、まあ、そういう発売のタイミングとしてもいいかなと思いますし。あとは、あとグラビアとか載ってないからね、そこだけちょっと、グラビアで毎週抜いてる人とかはね、いるかもしれないけども。ね、抜けなくなっちゃいますからね、そこはお気をつけていただきたい。いう感じだけどもね。まあ、結構ね、マガジン見てる漫画も多いのよ、俺。多いっていうか。でも、一応ざっと言ってこうか。そんな読んでないんだけどね。ドメスティックな彼女、見てます。あと、サッカー漫画のブルーロック。で、あとは、ヒットマン。瀬尾浩二先生のヒットマンね。とか、不滅のあなたへ。不滅のあなたへアニメ化決定でしょ？ね。いいですね。あとは、ダイヤのエース。そして、ランウェイで笑って、ね、大好き。ね、昔もね、私、ランウェイで笑ってすごい面白いよなんて話しましたけどもね、アニメ化もされてね、今ちょうど盛り上がってるところだけど。あと一応最近始まった、慣れの果ての僕ら。面白いのかなぁ。ちょっとわかんないんだけどね、一応読んでます。最初から読んでるからね。で、そんなもんなんだよ。マガジン読んでるのって。だから、1個、2個、3個、4個、5、6、7と。7個ぐらいしか連載読んでないんだけど。でも、まあまあ、7個あって、あとね、その、初めの一歩ね、読んでますけどもね。8本、読んでます。でもそのぐらい読んでれば、やっぱ、買って読んだ方がいいよねっていうところになっちゃうからさ。だったらもうマガジンポケットよってところで。で、マガジンポケットのね、いいところ、ありました。入会するじゃん。で、入会したら、月単位じゃなくて、 その、例えば今日が2月の24日だから、2月の24日から、3月の23日までの1ヶ月間でカウントされます。だから、月単位じゃなくて、普通の日単位で、30日、31日とかでカウントされますよという。まあ、そんな感じだから。だから月始めに入った方がお得とか、なんかそういうのは特になくて、いつ入ってもお得という感じなんだけど。で、入るとですね、過去5週分のマガジンが読めます。結構、太っ腹だなって俺思うのよ。だって、過去5週見れるって考えたら、うまく入ればだよ。これずっと、定期購読してればさ、毎月ね、840円かかっちゃうんだけど、これ、2ヶ月に1回入れば、いいんじゃないって思うんだよね。だって過去5週分見れるわけだから、今日じゃ入りました。で、過去5週分と今週分で6週分かな?見れますよと。で、1ヶ月間だから、1ヶ月は課金されちゃうからさ。だから、例えば今日入ったとしたら、2月24日から入って、3月23日までだから、3月23日でやめちゃいますと。そんで、まあ、6週間後、ね、過去5週と当週だから、6週間後に、もう一回、マガジンの、ね、マガジンポケットの会員になりますと。すれば、また、その読んでなかった期間のマガジンも読めるわけなんだよね。っていうのを繰り返せば、理論上ですけどね、私ちゃんと計算してないからわかんないけども、おそらく、この毎月840円かかっていたものが、だいたい半額ぐらいになるんじゃないですかと。ね、だから1ヶ月おきにマガジンポケットの会員になると。そういう方法も一つかなと思って。まあ、そこまで、ねえ、する必要あるのっていうね。いや、毎月払いなさいよって話もあるからさ。まあそこはね、またあれなんですけども。だそういうやり方もあるよってことでさ。だから、ね、過去5週分見れるっていうのもね、結構でかいし。で、あと、アプリで見るのと、アプリでも見れるのね。その、携帯からね、マガジンポケットのアプリ使って読むってこともできるんだけど、普通のブラウザー、パソコンとかのね、例えば、ね、Google Chrome とか Firefox とか、そういう、普通のブラウザーでも見れるわけ。だから画面がさすがにさ、俺も iPhone XS だけど、S か?うん、iPhone XS だね。俺 iPhone XS だけど、やっぱ画面が少しちっちゃいんだよね。だから文字が細かい漫画とかだと、もう結構きついのよ。やっぱ読めないのね。なので、普通にパソコン上でね、読む方が、まあ、読みやすいかなとは思うんだけど、これもね、よしあしで、アプリの方だと、雑誌として読めんのよ。この表現なんとも伝わりづらいんだけど、雑誌として読めるんだよっていうのは、その、普通にマガジン買うじゃん。買ったら、じゃあ1ページ目から見ていきますよ、つって。じゃあ今週、トップの漫画はこれだね、つって読んでくじゃん。で、次の漫画はこれだね、みたいなさ。普通に読み進めていくっていう。で、それが、アプリだとその感じなのね。普通にマガジン読んでる感じになるんだけど。ウェブで読むと、そういう感じじゃなくて、一作品一作品の過去分と、その今週分が見れるよっていう感じになってる。だから、読み方として、アプリだったら、 A という作品読んで、B という作品読んで、C という作品読んで、で、そうやってずっと続いて、で、一週間分読みました。新しいの読みましたで終わるんだけど。ウェブ上で見ると、ブラウザで見ると、A という名の作品を読みます。例えば、2週間分溜まっちゃったら、雑誌の中で見るんじゃなくて、その作品の古い、なんていうの、A って作品の1週間前を見ます。その後に今週の分を見ます。で、一回トップページに戻って。で、次はどの作品見ようかな、つって。あ、この作品毎週読んでるんだ。じゃあこの作品選んで、で、2週前のやつを読んで、で、今週のやつを見て、みたいな。なんかそんな感じで、作品ごとなんだよね、結構。ウェブ上で見ると。だから、それがね、ちょっと読み方が、アプリとウェブで、ちょっと変わりますせってのはありますけど、慣れちゃえばどっちでもいいかなって、感じはしますね。まあ、そんなんで。あとだから、一番いいのは、ね、マガジンポケットのアプリが使えるんであればタブレットでね、見るのが一番いいんじゃないかな。だ iPad とかさ、そういうのが持っていればそれが一番使い勝手はいいんじゃないかなと思いますんで。それ考えるとね、ちょっと iPad 欲しくなっちゃうなーってね思ったりもするんですけどもね。ただだったら毎週マガジン買ったらみたいなね思いますけどもね。雑誌として毎週買えばそんななんか3万も4万も出してねタブレット買う必要なくないみたいなねところもありますけどもね。まあ、そんなねところで、マガジンポケットのお話でございました。まあもし毎週ねマガジン買ってるよとか、あと Kindle とかでねマガジン買ってるよとかっていう人いたら、やっぱ一冊330円ぐらいすると思うんでね。少し節約したいななんて思ってる人いらっしゃったら、マガジンポケットね、買うと、いいんじゃないかなと思って。で、初めの一歩じゃどうすんのって話なんだけど。初めの一歩は立ち読みか、もしくは、初めの一歩だけ単行本買おう。それで解決するから全然。っていう感じが、まあ、最適解なのかなと。私思ってますけどもね。どうなんでしょうか。ね。で、ちなみにサンデーに関しては、サンデーはちょっと、まあ、買ったり、立ち読みしたりとか。サンデーウェブリっていうアプリがあるんだけど、アプリというかそのサービスがあるんだけど、サンデーウェブリでも、マガジン同様、定期購読ができます。毎週ね。なんだけど、サンデーウェブリは、定期購読がですね、月ね、1080円だか1100円だかかかるんですよ。なので、ちょっと高いなと思って。で、サンデーの方が読んでる漫画の本数少ないんだよ、俺。だいたい読んでるのが、青桜と、B ブルース。あとなんだろうっていうレベルなんだよ。あと1個か2個ぐらいあるぐらいなんだけど。だから、サンデーちょっともう、好きなんだけどね。サンデーっていう本が好きなんだけど、あとメジャーか。メジャーセカンド。とかそんな感じで、読んでても、3、4本の連載しか読んでないから。だから、サンデーに関しては、まあ申し訳ないけどもね、立ち読みだったりとか、立ち読みって本当に良くないよねと思いますけどもね。立ち読みとか、あとは本当にちょいちょい時間なければね、Kindle で買うとか、まあ、そんな感じでいいのかなと思って、定期購読するほどではないかなってね、ちょっと思ってますんで。だからちょっとね、まずはマガジンポケット。だからサンデーはあれだね、読んでるやつだけ単行本で買うのが一番いいかもしれないね。メジャーセカンドと B ブルースと青桜、いい作品ですからね、全部ね。まあ、それも一つかなと思います。一番ね、なんかいい形がそれかなーなんて思いますけどもね。 じゃあそんなところでね、マガジンポケットね、どんだけ皆さん読んでるんでしょうか、わかりませんけどもね。じゃああとはですね、いただいてますお便りとかもね、読んでいこうかなと思います。お便り、ラジオネーム築地春樹気軽にでわっしょいさん、パルさん、レンタル彼女をぜひ利用してレビューしてください。僕が住んでいるのは地方なのでレンタル彼女をやってないんです。だからといって東京まで出かけるのは大変なのです。パルさんも長期間彼女がいなかったので練習としていいのではないかと思いました。ぜひ検討お願いいたします、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。前々からね、レンタル彼女って話なんか出てましたけどもね、ただそんな乗り気でない私がいましたけどもね、ただこのタイミングいいかもしれんね。レンタル彼女と何するんだろう。カラオケ行くのかな。レンタル彼女と何するかにもよるけどもね、デートコースとかあんのかな。なんかレンタル彼女を使いたいんですけどーつって、どうしたらいいんですかーつって、こんなデートプランございますけどもね、なんか寿司をおごるとか映画をおごるとかね、タピオカミルクティーをおごるとか、そういう感じになりそうだね。だ、そりゃそうだよね。そういう遊ぶわけだから、遊んだ時のお金はね、レンタル彼女に払わせるわけにいかないですからね。こっちがね、お金払うわけだから。だから、一緒に漫画喫茶行くとかね、貧乏くさっつって。ね、マンネリ化してるカップルじゃねえかってなりますけど。一緒に温泉行くとかね。おいおい、みたいな。いいんすかみたいな。あ、料金10倍になりますけど大丈夫ですかみたいな。じゃあ、ソープ行きます、みたいな。なっちゃうからあれなんですけど。レンタル彼女。今度のスペシャルウィーク、レンタル彼女行く？ちょっといいね。新しいし。で、そんなエロくもないじゃない。わかんないけどね。レンタル彼女からの恋愛の発展ってあんのかな？やだよね。レンタル彼女が彼女になっちゃうの、本当の。でもレンタル彼女やってたよな、女だぜって思うじゃん。ちょっとなんだろうね、レンタル彼女やってる女って一歩引いちゃうね、こっちもね。なんだろう、毎週相席屋行ってますっていう女にもちょっと引くじゃない。大体の女に俺引いてんな。だし、なんだろうね、まあだから夜、昼間は普通に働いて夜だけキャバクラとかガールズバーで働いてますみたいな女もいるじゃないね。もうなんかそういうなんか偏見に満ちたね、女の話になっちゃってますけども、なんかそれに近いよね、レンタル彼女してる女って。でもいいよね、でも構わないわ、ちょっとデートするのもありかな。高いのかな。もうなんか昔調べたけどね、もう覚えてないんだよね。1万円ぐらい考えた方がいいかな。3時間でいくらだろうね。映画見に行くとすんじゃん、映画かな。もうちょっとデートっぽいことしたよね。映画なんて、だって映画見てる間カップルでもなんでもないもんね。だから一緒に時間を過ごすっていうことができるデート内容じゃないと意味ないからね。だから漫画喫茶、女と同じ空間に一緒にいる近い距離で漫画喫茶個室でみたいな、それもエロいことするの前提じゃねえかみたいな、ね、なるかもしれない、警戒されちゃうかもしれないけどもね。全然純粋に漫画読むだけだから。読む読む言って読んでなかったキングダムをね、ちょっと一から読むとかね。そういうことですよ。ちょっと、レンタル彼女、改めて調べてみましょうか。もう、それ第、なんて、 第590回のね、スペシャルウィークとかじゃなくても、日常会でもいいね、別にね。レンタル彼女ね。一回試しに。ちょっとやってみるのもね、面白いかななんて思いました。ありがとうございます。じゃあ、あとはですね、こちらは、読んだのかな？読んだな。うん。読んだ。読んだかな？読んでなかったらあれだから読もうか。いや、読んだ気がすんな。もう記憶がおぼろげ。ね。おじさんになってんな、本当にな。よくないですけどもね。普通に俺が、お便り全部目通してるからさ。読んだ気になっちゃってんだよね。なので、うん。ただ読んだ気がします。じゃあ、あとは、いただいてます。お便り。ラジオネーム、小畑さん。初めてラジオにメールします。ラジオネーム小畑と申します。さて、先週の放送でパルさんが友人とのエロい店探し会議をした話を聞いて、そんな友人がいることをとても羨ましく思います。私は既婚者ですが、風俗童貞です。そんな私に、ぜひパルさんに初めてのソープランドについて、店探しから上の選び方をレクチャーしていただき、体験後、お酒を飲みながら感想を言い合うという、ズバリ、パルナイトと行くソープランドオフ会を開いていただけないでしょうか。何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。お便りいただきました。ありがとうございます。純粋にね、このお便りいただいて、面白そうだなと思って。やっぱ、ね、風俗行くときはさ、最初に、その会議をするじゃん。どういうところ行こうかっていう会議をするのも楽しいし、で予約してね。で、プレイに入ります。で、プレイ終わった後にもう一回集まって、で、どうだったって反省会をするっていうね。やっぱこれが一つのね、風俗行くときの、ね、友達と行くときの流れじゃない？大体。だからこれをね、ちょっとリスナーの皆さんとね、オフ会みたいな感じでできたら、それは面白いなって思ったんですが、ここで私、ね、いつも通りのね、クズっぷりを発揮するんですけども、パルナイトと行く、ね、ソープランドオフ会、なんですが、こちら、クラウドファンディングできねえかなと思って。ねえ、ちょっとこのお便りもらってちょっと思ったわけですよ。先週も話したかな？先週話したっけ？話してない気がするんだけどね。クラウドファンディングってあるじゃない？これこれこれをね、やりたいのでとか、これを作って販売したいのでとか、皆さんからちょっと支援してもらえませんか？つって。で、支援してもらった人に対してはこういうのがバックでね、お渡しできますよとか。本来いくらするものが、おいくらでね、販売できますよとか。そういうのあったりするんだけどさ。でもこの、パルナイトと行く、ソープランドオフ会を開催するために、開催費用が欲しいと。ね。ほんとお前は金の亡者だなっていうかもしれない。お金がないんだから。まだ赤字なんだからね。借金があるんだから、私もね。だから、そんなホイホイとソープランドも行けないわけですよ。てか、行ってないしね、ソープランド全然ね。いつだよ、行ったのっていうね。感じしますけど。なので、例えばよ。例えばですけど、ね、これも、例え話で、ね、聞き流してほしいんですけどもね。そこまで言うと、例えばじゃねえなっていうね、本意気だなって感じますけどもね。プランとしては、ね、一応その、ソープ行く前の会議、そして、ソープ、そして終わった後の反省会。一応これセット、ね、でございます。で、まあ、各自、すべて実費は払っていただきますと。 ね、最初の会議で飲み食いした時のお金ももちろん、それは自腹ですし、ソープも自腹。そして、終わった後の反省会も自腹と。ね、各参加者は、もちろん自腹になります。で、その、パル内藤と行くソープランドオフ会に参加する、参加費が、かかりますと。俺も喋っててあんまもう良くねえ話してんなと思ってんだけど、さっきからも今日金の話しかしてねえじゃねえかってね話なんだけどさ、そんな金に困ってんのっていうとね、まあ困ってるんですけどもね、困ってるか困ってないかと言ったら困ってるんですけどもね、ただその困ってはない言うほど、ただあのお金がじゃあ潤沢に余ってるかというとそういうわけではないからさ、そんなにじゃあ例えばパルさん、ソープ行きましょうよって言われて、おいそれと、そんなソープって行けないじゃん、やっぱし。2万円ぐらいしちゃうからさ。それ行けないよ。ね。行けるとしたら、1回とかだよね。半年に1回とか行けたらいいぐらいじゃない。だから、これ、頻繁にもし、こういうオフ会しようよっていう人がいらっしゃったらですよ。別になんか不特定多数の人がね参加するんであればさ、なんだろう、いろんな土地でね、ソープ行くのも面白いかもしれないけどもね、だから例えば池袋カドエビグループね、私お得意のカドエビグループですけど、で、パルナイトと行くねカドエビグループソープランドオフ会とやった場合に、例えば4人集まったら実施しますみたいな。いう感じで、クラウドファンディングですよ。参加費5000円。で、参加者が、4人集まったら開催しますみたいな。で、1人5000円払ってるから、じゃあその5000円をね、4人分で2万円。で、私はそのお金でソープに行くと。ねえ。いや、だからもう、ただでソープ行きたいだけおじさんじゃねえかって話なんだけどさ。いや、だからもちろん、事前の会議とか、終わった後の反省会とかは、もちろん自腹でね、払いますよ、俺もね、そこは。なんだけど、ソープ代に関しては、そんな何回も自腹で行けるようなもんでもないから、行きたいよって人が多かった場合、いや言われてもちょっとそんなに行けないんだけどみたいなね、でもこの間は行ったんでしょって、じゃあ俺とも行きましょうよみたいななった時に、ね、ならねえな、そこまでそこはならねえと思うんだけど、まあだからまあ一つね、そういうちょっとクラウドファンディング的なもの一回やってみたいじゃん、クラウドファンディングって。だからね、〇〇を立ち上げたいとか、〇〇イベントを成功させたいとかってあったりするんじゃない？例えばね、公開収録をやりたいとか、でいくら集まったら公開収録しますみたいなさ。と一緒で、パル内藤とね、ソープランドオフ会をしたいっつって、で参加費5000円つって。で、参加費は5000円だけど、その時かかるね、すべての金額に関しては自腹になりますっていうね。まあ、そんなことを考えたりはしてんだけど、そもそもそういうソープに行く行かないっていうのをクラウドファンディングでするべきなのかみたいな。そこからなんだけどさ。まあ、そんなお話でございましてね。ちょっとそういうお便りもらったからさ。ねえ。ぜひ、オフ会しませんかっていうね。パルナイトと行くソープランドオフ会とかどうですかって話聞いちゃったらさ、これはクラウドファンディングじゃねえってね、ちょっと思ってしまったね。ちょっとせこい私がいましたけどもね。まあでもそれなしにしてもね、一回オフ会でこういう企画をねやってみるのもね面白いかなと思いますから、もうここ最近全然ねオフ会やってませんからね、 そのうち、でもやったか。やったかって、大阪オフの時にね、篠田山新地にね、行きましたから、リスナーのね、皆さんとね。その感覚でね、今度は、一次会はね、池袋の西口駅前の大都会でね、大都会でまず会議して、そんで、角エビグループにみんなで、行ってさ、で、終わったら、また大都会に戻ってきて、みたいな。で、終わり次第みんな大都会に一人ずつ戻っていくっていう。そういうスタイル面白いんじゃないかなと思うんですけどもね。そしたらね、結構、面白く、ね、愉快なね、オフ会ができるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、どうでしょうかという、そんなお話でございました。じゃあ、あとはですね、いただいてます、お便りもありますが、そうだね、これかな。じゃあ、いただいてます、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。パルさん、仕事のために路線図を覚えるという発言があったと思います。今現在どれだけ暗記できたのかを確認するために、路線図の読み上げをラジオ中に目をつぶった状態でお願いしたいです。例えば山手線を行ってみてほしいです。以上です。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そもそもよ。まあ、仕事上ね、いろんな路線を覚えなくちゃいけないと。なんだけど、全然覚えらんないと。そういうね、問題が私、ちょっと抱えておりまして。でも山手線ぐらいだったらいけんじゃないってね、思ったりする人もいるでしょ。さすがのパルも山手線はいけるっしょ、みたいな。いや、いけないんだよね、と思って。いけないし、そもそも山手線の駅っていくつあるのっていう、そういうレベルなんだよね。23個みたいな。それは東京都のね、区の数だから、山手の数じゃないよ、みたいな、なっちゃうんだけど。ちょっと行ってみましょうか。多分抜けちゃうと思うんだよね。抜けちゃう、全然抜けちゃうと思う。どっから始めたらいいんだろう。駒込とか巣鴨とかあの辺から始めようか。逆にそっから先が分かんなくなっちゃうけど。駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、目白の後なんだ？高田の馬場、新大久保、新宿、代々木、代々木の次が原宿、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、こっからがわかんないんだよ。田町、田町だとどこなんだろうね。有楽町とか行っちゃうのかな？ちょっと抜けてる気すんだよな。有楽町。有楽町の次わかんないな。新橋。で？に、違う。新橋行ったら東京とかかな。東京、神田？秋葉原？御徒町？上野？で、その辺が西日暮里、日暮里、 田端で一周どうかな。なんか抜けてそうだな、結構な、ちょいちょい抜けてそう。でもある程度言えたんじゃないですか。8割方で9割方言えたんじゃないですか。いやー怪しいなー。山手という一番有名な路線でこれ、他の路線はもう全然わかんないよ。そんなわけでね、俺初めてなんかさ、山手線ゲームとかあったんじゃない。もうわかんないよね、正直ね。まあでもある程度言えた感はある。満足している自分がここにいますけどもね。満足してんのかこれ。ね、そのぐらい路線わかんないんだよね。ほんとね、困ったもんだね。覚えなくちゃいけないんですけどもね、なかなか覚えらんない。何線で、地下鉄もあるじゃない、メトロとかもあるしさ、あとは東急なんとか線とかさ、なんかいっぱいあるもん、都営なんとか線とかさ。困っちゃうよ、わかんないからね。ちょっと頑張って覚えていきましょうというお話でございますね。頑張ります。じゃあ他ね、いただいてますお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム羊狩り水族館さん、面白い漫画見つけたぞ。押し切り蓮介先生のギャンブリンっていう漫画。押し切り先生はハイスコアガールって有名だし知ってるよな。ギャンブル依存症かっこなんとパチンコと競馬の女4人が毎回負けまくる、ギャグ漫画。競馬は掛け金100円でできるからコスパがーとか言いながら何万も負けたりして、まるでパルさんが4人いるみたいだ。押し切り先生の馬券購入レポみたいなのも入ってて面白いよ。すでに、全2巻完結で連載終了しているから、長々と、何巻も買い続けなくていいし、 Kindle Unlimited にはなってないけど1冊500円ぐらいだしおすすめ。一応ストーリーものなんだけど、1巻はパチンコ編で2巻は競馬編に分かれて読みやすいよ。個人的にはパチンコの1巻より競馬の2巻の方が面白かった。基本は 1話完結の読み切り形式だし、もし読むなら2巻だけでもいいかも。あまり流通していないのか、行きつけのネットカフェには置いてなかったっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いいですね、ギャンブリン。そう、探すのが大変そうだよね。どこに置いてっかわかんないからね。ただ作者でね、調べれば一番わかりやすいのかもしれないから。だからなんかあれかね、ビレッジヴァンガードとかでさ、漫画コーナーとか言ってんのかな、もしかしたらね、実際の本は。でもなかなか見つけらんないと思うんで、まあ、Kindle とかでね、やっぱり買っちゃうのが、電子書籍で買っちゃうのがね、いいかもしれないですね。2巻なんだからね、全2巻なんだから、2冊でもね、1冊500円だから1000円で完結するってこと考えると、面白いかもしれんね。ギャンブリン。ちょっと気になりますね。時間あったら読んでみようかな。漫画喫茶行く機会があったらちょっと調べてみたりとかして、なかったら Kindle でね買うという感じで、ちょっとギャンブリーちょっとメモ入れておきますね。ちょっと読みたいですね、面白そうな気がします。じゃあそんなんで、あとはですね、いただいてますお便りも読んでいこうかなね。結構お便り先にいっぱい読んじゃってるとあれかもしれないですけどもね。今日まだメインで喋ること二つあんだけど、二つともまだ喋ってないっていうね。もう一時間経っちゃってんだけどね。こっからどうなるんでしょうかね。先が読めませんけどもね。それでもお便り読んでいっちゃいます。お便り、ラジオネームガリさん、こんばんは。パルさんは不動産屋で働いているとのことですが、不動産投資はやらないんですか？不動産業をやってればレインズも見れるし、市場の歪みも見つけやすいと思うのですが、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。このね、不動産投資しないんですかっていう。 お話なんですけど。しないっすね、多分ね。なんでだろう。多分、自分の父親も不動産投資してない気がするんだよね。ちゃんと聞いたこともないけども、その、投資はするのよ。うちの父親とか、株とか、やってたりとかすると思うんだけど、ただ、不動産投資はしてないと思うんだよね。まあまあ、自らね、自分で不動産、不動産屋さんだからさ、うちの親父、町の不動産屋さんやってるから、まあ、自分で買って自分で売ってっていう、普通に、仕事としてやっちゃった方がね、楽なのかもしれないんだけども。何なんでしょうかね。不動産投資。俺知ってるやつ、周りにもいないんだよ、多分。株とか FX とかは周りにいるんだけど、俺、不動産投資してる、知り合いが、いないんだ。その父親の影響とかで、ね、不動産投資とかで全然、ないのかなとか思ったんだけど、そうでもないね。その周りだね。うん。やってる知り合いがいないわ。株とかは全然いるし、FX とかもいるし、仮想通貨とかもいるけど、いないね。っていうところなんでしょう。うん、おそらく。で、自らやるんであればね、その今不動産業をやってるから、レインズとかね、見れますから。レインズっていうのが、国土交通省が出している、その、不動産業者が見れるサイトっていうのがあるのね。それレインズっていうんだけど。それも見れるから、情報はね、すごい、まあ、見れるんだよね。なんだけど、結局時期的なところもあるよ。今年はいいんです。不動産は。でも今年までなんだよね。結局、オリンピック需要があって、で、土地もね、土地の値段とかも全部上がっていくと。なんだけど、今年がピークですと。来年からちょっとね、落ちていきますと。で、10年ぐらい落ちるっぽいんだよね。で、そっからまた、下がった分上がっていく感じ。なるので、今不動産投資って、あんま良くないと思うのよ。わかんないよ。これは結局、そういう話があるってだけのところだから。実際はね、まだまだこれから上がっていくかもしんないし。なんであの時買わなかったんだよ。ね、アホなんじゃんみたいな。なるかもしんないけど。ただ、今上がり続けちゃってるっていうところもあって。まあ、そろそろね、収束していくのかなっていうね、この不動産バブルというか、なりますから。なので、ちょっとまた次タイミング見てね、10年後ぐらいに不動産投資するとかっていうのは一つかもしれないなというところです。意外とどうかな？リスナーの皆さんの中で、ね、株だ、FX だ、仮想通貨だとかやってる人いると思うんだけど、不動産投資してる人いる？俺ほんとあんま聞かないんだよね、その話ね。なんでもししてる人いたらね、ちょっとお話聞かせてもらえるとね、嬉しいなというところでございますんでね、そんな方お便りいただけたら嬉しいですと。まあ、そんなお話でございます。じゃああとは私ちょっと話したいこともねありますから、ちょっと、今日お話ししたいメインテーマね、こちらお話ししたいんですけども、メインテーマはですね、メインかな、どっちがメインかなわかりませんけどもね、一つありまして、お休みのね、まあ、水曜日がこの間休みだったんだけどもね、水曜日の前の日、火曜日の夜にとあるリスナーさんから、一本の連絡があって、で、ちょっとメッセージだったんだけどもね、メッセージが来て、パルさんと、明日、渋谷で一緒にボルダリングしませんか？ってメッセージが来た。 結局休みの日何もしないで終わっちゃうことが多いし、たまたま水曜日特に予定もなかったからさ、それだったらちょっとねえ、なかなかリスナーの方と、会う機会もね少ないですし、ちょっとネタにもね、ネタにもなるんじゃないかなと少し思いまして、あ、いいっすねと、ぜひぜひみたいな感じでね返したわけで、したらその日の夜中に連絡来てて、俺もその時寝落ちしちゃってて、ね、気づかなかったんだけど、そしたらその明日の朝ね、その水曜日、だいたいちょっとね遅めなんですけどって、1時ぐらいに、13時ぐらいには渋谷の方にね、ちょっと降り立とうかなと思ってますっていう連絡が来てて、でね、パルさんちょっとお休みなんでゆっくりね行動してくださいよって書いてあった。で俺が起きたのが一瞬起きたんだけど、二度寝しちゃって、もう眠くて眠くて、もう毎日最近ほんと仕事が遅くてさ、朝はねやっぱり9時前には出社して、で終わるとね家帰ってくるとほんと11時、その23時とかなっちゃってるわけだから、最近本当にちょっと体の方がね疲れちゃってるから、やっぱ休みの日になるとね寝ちゃうんだよね。でそんなんで気がつくとさ、まあ、14時半ぐらいだったんだよね起きたら。だからもうね渋谷降り立ってんのかなっていう時間じゃない。だからあーちょっと時間の方ねゆっくりしすぎちゃったなと思って、で連絡取ったらさ、ちょっとなかなか連絡返ってこないわけで、あれ今日やっぱ俺遅く起きちゃったし亡くなったかななんて思ったんだけど、一応ねすぐ出られる用意だけしようと思ってさ、で3時ぐらいにはもう家出られる用意してさ、でよしと思ってボルダリングする可能性あるぞと思ってでいたんだけど、連絡が返ってきてさ、ちょっと今日はその渋谷の方ではなくて急遽ちょっと他のエリアのボルダリングに行くことにしましたみたいな感じでね、俺も連絡が遅くなっちゃったからさ、だから急遽ね、渋谷じゃなくて他のねところのボルダリング行くことにしましたってこと でそこはちょっと上級者の方が多いところなので、ちょっと初心者の方だともしかしたらあれかもしれませんみたいな話があったの。まあそっかーと思って。まあ俺ね遅れちゃったし、遅れちゃったとかもう寝てたしみたいなね。だからね、まあタイミング合わなかったってことだなと思って。で分かりましたっつって。でしたらそのリスナーの方がよかったら今日夜ご飯でも一緒にどうですかみたいな話してくれて。ボルダリングはねちょっとタイミング合わなかったけど、ね、俺も寝ちゃったし、ね。だから、夜ご飯でもどうかなって話があったから、あ、じゃあ、夜ちょっとご飯一緒にね、食べましょうよ、みたいな話になって、お互いね。で、どの道、そしたら俺、買い物ついでにね、ちょっと渋谷の駅前まで行く予定があるので、って話しててさ。そしたら渋谷にじゃあ19時渋谷とかどうですかって言われたわけで、ちょっと思ったのが19時渋谷でご飯食べるってなると、まあ2時間とか下手したら3時間ぐらいはさ食事するじゃない。そうすると家帰るとまた23時とかなっちゃうんだよね。仕事がある時と一緒になっちゃって、そんでまた次の日も朝から仕事だから、でさらに水曜日だからラジオの編集とかもあるんだよ。だから19時開始だとちょっ ょっと遅いかなと思ってね。だから少しでもちょっと早い方がいいかなと思って、ちょっと19時よりも少し早くできないですかねみたいないう連絡入れて、で俺は渋谷の駅にね向かってさ、で買い物とかするわけよ。あのワイシャツ買ったりとかね、あとちょっとカラオケ行ったりとかねしてるわけで、そんでまあ、カフェに行ってさ、一通り終わらしてさ、カフェに行って、じゃあ今日夜ねどんな晩ご飯食べようかなと思って、そのリスナーの方とね、何料理がいいんだろうとか、逆に俺が食べたいものを食べたいみたいな話した方が、その方がなんか盛り上がったりするのかなとか、いろいろ考えたりとかして、渋谷でなんだろうなーつっていろいろ探してたんだけど、そしたらあのメッセージ来てさ、あのまあ、元々19時って言われてた中で俺がねちょっと早められませんかって話したわけ。そしたらさ、そのメッセージ返ってきて、あのちょっと時間が押しちゃってて、少しお時間かかっちゃいそうなんで、まあそうやってねちょっと少し早めに集合とかってことであれば、で早め解散とかってことであれば、ちょっと時間の方があれかもしれないので、またの機会にしましょうっていう連絡が来て、そうっすかーと思って俺カフェでねちょっと待ちながら今日の夜でどんなご飯食べようとかちょっと調べてたところだったんですがみたいな、ね、でも時間合わないもんなと思って、俺もねそうやって早く、まあ、帰って、でラジオの編集とかねしないといけないしさとかあったからね、だからお互いにちょっと時間の方がこの日ちょっとずつね、もうボルダリングのまあ朝起きるタイミングからでね、朝起きるタイミング、ボルダリングするタイミングとかね、夜ご飯食べ行くタイミングとか全部はちょっとずつね、あの噛み合わなくて、もう朝からね晩まで結局噛み合わずにね終わってしまったというね、そんな悲しいね寂しい出来事がございましたけどもね。まあもしあのリスナーの方ねいらっしゃって、渋谷界隈でね遊びたいなとか、パルナイトと会ってみたいなとか、怖いもの見たさでね結局会わなきゃよかったってねなる可能性高いですけどもね。まあそういうね、パルさんちょっと一緒にボウリング行きませんかとかあれば言ってもらえればね、あのその日のテンションとね、テンションは大きいよね、テンションがやっぱ上がってなかったらちょっと一緒にねなんかしましょうよつってもね、いや大丈夫っすみたいななっちゃうから、その時のねあのいいタイミングで誘ってもらえるかっていうのもちょっとよるんだけど、あのもしね、一緒に何かしたいなとかっていう人いらっしゃったらね、あのツイッターのダイレクトメッセージとかでね連絡いただければ、あのまあ何かしらね、ご対応というか反応はしたいと思いますんでね。でその時のテンションさえ上がってればとか、逆にすごいテンション下がってればとかね、あのなんか今頑張んないとダメかもしれないとかね、そうやって思ってる時とか、人とコミュニケーション取らなくちゃダメだとかね思ってる時に連絡来るとね、比較的私一緒に何かねやれるかなと思いますから、まあそんなんでちょっと思い立った人はね、ツイッターのダイレクトメッセージとかねいただけたらというところでございますけどもね。だからスポーツがいいかな、やっぱねやるんだったらボーリングだな。パルさんちょっとボーリングしませんかとか、あとバスケットコート借りたんでみたいな、パルさんちょっと私バスケットコートをその民間のねあの市営の、うん、安いなんかあるじゃない、小学校の体育館とかさ、なんとか今借りれたんでみたいな、パルさん一緒にバスケどうすかみたいな言われたらね、ホイホイついていきますからね。 まあぜひそんなんで。ちょっとね、まあボルダリングはね、ちょっとできなかったですけどもね、また次の機会にね。まあだからちょっとね、痩せてきてたから、昔よりは登れるかもしれないんだけど、でも懸垂とか最近してなかったから全然。だから今のタイミングじゃないなっていうことかもしれないね。ちゃんと、ね、筋トレしつつ、懸垂もしつつね。で、指の力も少し、調整してさ。やっぱボルダリングするための筋肉つけないといけないからさ。じゃないと、辛いからね、ボルダリングね。やっぱ、ハードだからね。まあ、そんなわけで。ねえ、ちょっと行けずにね、終わってしまったね。悲しみのボルダリングのね、お話でございましたけどもね。じゃあ、そんなんで、ね。あとはですね、今週のお話しましょうか。メインですよ。これがメイン。本当に最初に話せよって話なんだけどさ、今日一番最後の話になっちゃったね。友達の結婚式というか披露宴というか二次会のパーティーというか、そういうのがありまして、で、それにちょっと参加してきましたっていうね、お話なんだけど、友達がね、結婚したの。去年、結婚して、で、結婚式も友達を挙げたんだけど、特にそこは本当に身内だけで挙げたらしくて。で、それとはちょっと別に、披露宴と二次会の間ぐらいのそのお披露目会みたいな、お披露目パーティーみたいな、そういうのをやりますっていうね、話をいただいて、で、呼んでもらったわけ。で、俺と、あともう一人、その俺の友達もね、その他の友達なんだけどさ、だから、まあ、グループとしては、俺とあともう一人が友人としてね、知り合いで。だから、その二人が呼ばれたわけ。で、他にも、その、結婚のね、その新郎の友人としては、大学の頃の友人たちがいたりとかね。で、俺たちがいたりとか、あとは、他の趣味のね、仲間がいたりとか、で、あと会社の同僚が来たりとか、そういう感じらしい。なので、で、その中でね、俺とあともう一人は、その友達としてね、参加するってことで。やっぱ話し相手とかさ、一人で参加するって結構きついじゃない？そういう場にさ。だから、やっぱりその場でね、話せる友人も一緒に参加するってなるとね、心強いなと思ってさ。そんなんで。ね、待っていたわけですよ、そういう日が来るのをね。で、この間の土曜日かな、その友人が、その予約お披露目パーティーをするということだったんでね、参加するという感じだったんですけども、その一緒に行くはずだった友人がですね、ちょっと来れなくなってしまったと。奥さんがですね、その結婚してるんだけどね、奥さんがちょっと体調を悪くしちゃって、で、子供もいるのよ、その家だからさ、奥さん体調悪くしてさ、寝込んじゃってる時にさ、旦那さん一人さ、結婚式行けないじゃん。で、ね、子供放置して結婚式行けないからさ、だからちょっと急遽申し訳ないんだけど、今回のそのお披露目パーティーみたいな、ちょっと参加できないわ、すまんみたいな連絡が来てさ、それはもちろん、じゃあお大事にしてくださいっていう気持ちもあるんだけど、その一方、お、マジかっていうのあるよ、正直ね。だって一人だもん。結婚式っていうかね、そのお披露目パーティーで一人かと。周りはね、その、 その新郎の大学の頃のね、友達だったりとか、ねえ、同僚だったりとか、趣味の仲間だったりとか、いるわけだからさ、その中で俺一人だけじゃない。グループとしてはね、ワンチームだからさ、完全にさ、一人チームになっちゃってますから、どうしようかなとか、っていうちょっとね、不安な気持ちをね抱きつつ、で、まあでも当日ね、まあいいパーティーであってほしいし、でそれはね、もちろん俺が楽しくしてないとやっぱダメじゃない。俺が一人ね、なんかつまんなそうにしてるとか、なんかね辛そうにしてるとか、そういうのをしてたらさ、せっかくの会もね、台無しになっちゃいますから。だからもう俺もね、いい年の大人だからさ、だからもうそこはね、なんとか乗り切れるだろうと思って。で、当日ね、なんとか朝は起きれましてさ、起きれまして、じゃあ行こうかなということで会場に向かうわけなんですけどもね、会場はですね、表参道ヒルズ。やばくない？表参道ヒルズだよ。の、まあ、パーティーだからね。表参道ヒルズの上の方にある、その、レストランみたいな。パーティーできるレストランみたいなところでね、貸し切りで。で、そこで、本当にもうでも、実際披露宴だよね。親族のいない披露宴みたいな感じになっていまして、いいなと思って、俺も結婚式するんだったら表参道ヒルズでやろうっていうね感じになってましたけどもね。でそんなんでさ、一応ね、そこのレストランついてさ、でもう家からも近いのよ、本当にうちの最寄りの駅から2駅ぐらいでさ、表参道ついてしまうのでね、いいね。こういうのが、なんか、都内に住んでいるメリットだよねっていう。それ以外、特に住んでいるメリットはあんまないけどもさ、さっとね、表参道ヒルズまで、まあ、歩いても行けるからね。そのマラソンとか、するとき、表参道ヒルズの方までね、ちょっとマラソンしたりとかもね、前してましたから。だから、ね、近くていいなっていうところなんだけど。で、そこにさ、ついてさ、で、受付して、で、座席表とかね、見せてもらってさ、そしたら、お、ここだなと思って。で、もちろん、ね、隣の席は、一緒に来るはずだった友人の席なんだけど、もう、その人はね、今日もう今日来ないって話だからさ、そのネームプレートとか、そういうのもね、全部外されていてさ、で、普通に空席になってんの。ここかーと。ここ二人だったはずが一人になるのかと思って。で、席座ったら、四人テーブルだったのね。四人席で。で、すでにもう二人座っていらっしゃって。だから、その二人と、俺と、あと今日休んだ人ね。の四人テーブルだったわけ。で、座った時にさ、あ、こんにちは、今日よろしくお願いしますってさ、座って。そしたらなんか、もう向こうの方から結構、アグレッシブに来てくれてさ。なんかその人営業とかしてるらしいのよ。やっぱ仕事柄ね。だから結構、お話、コミュニケーション取るのはね、手慣れたもんらしくてさ。そんで、はじめまして、つって。新郎とはこういう友人関係で、みたいな話をしながらさ、ね、よろしく、つって話して。したら、その友人二人がね、その、新郎の友人二人っていうのが、友人の趣味なんだけど、カメラが趣味なのね。で、カメラつながりのカメラ仲間の二人だったわけ。だから、ついて、で、席座るじゃん。席座って、で、対面のね、 その二人を見ると、二人ともカメラ持ってんの。でっかいの。もう一人の人は二つ持ってたね。二つ持ってる人と一つ持ってる人がいて。で、しかも両方ともでかいわけ。なんか。で、すごいカメラ、すね、つって。したら、ね、カメラつながりの友達なんですっていう話になってさ。で、ということは今日、このお披露目パーティーの方でもカメラ撮るんですねって話になってさ。そうです。ちょっと頼まれてて。で、それででもこのカメラでね、もうバシバシ撮っていきますんで、つって。そうなんだ、と思って。したらさ、まあ、式が始まるわけですよ。そのパーティーがね。で、始まって、で、入場してくるわけだよね。新郎新婦入場でさ。で、入ってったらさ、入ってきたらさ、そのカメラマン、カメラ仲間の友達二人がさ、もう俺たちの出番が始まったぞ、みたいな感じになってるわけ。で、もう新郎新婦のところ行って写真撮ったりとか、ね、してくるわけ。そうするとさ、もう俺の座ってるテーブル、もう俺しかいなくなってんだよね。俺の友達は、休ん、ね、お休みだし、カメラマンの友達のね、その二人はさ、もう撮影で離脱しちゃってるわけ。だから、テーブル、四人テーブルなんだけど、もう俺しかいないの。あれ?と思って。何喋ったらいいかとか、そういうのを考えてたけど、そういうレベルじゃねえなと思って。誰もいねえと思って。ね、誰もいなくなったっていうね。そんなんなってるなと思ってさ。だから、まあ、変に会話とかを探さなくてもいいっちゃいいので、それはいいのかもしれないんですけども。ただ、一人だなと思って。パーティーで一人きりだなと思って。何か思い出すぞと思って。婚活パーティーで、みたいな。もう一人きりで、誰とも喋れずに、後ろ向いてパズドラ始めちゃうおじさん、いたなぁと思って。その感じに なりそうで怖いぞと思ってさ。お披露目パーティーの時にパズドラ始めちゃうおじさんみたいな。それダメだなぁと思いながらさ。で、まあ普通にね、パーティー自体が、いいパーティーだったのでね、もちろん食事とかも出てきますよ。普通の披露宴みたいな形。ちょっとライトな披露宴って感じだから。なので、食事も出てくるのね。で、食べてるとさ。まあ、食べてるとっていうか、まあ、カメラマンの二人はなかなか食べる時間ないんだよね。もうずっとカメラやってるからさ。だから、運び込まれてくる料理もね、溜まってくんだけどさ。で、俺は一人でね、悠々自適にね、お食事してるわけ。で、そうするとさ、ウェイターの人がね、ちょっとやってきて、今日ここの席の方お休みだと思うんですけども、ね、ご欠席だと思うんですけども、料理の方はあるので、置いてきますんで、よかったらちょっと食べちゃってくださいみたいな話されるわけ。はぁ、つって、わかりました。で、結局ね、俺一人っきりでさ、で、どんどん食事が運ばれてくるわけ。で、その俺の友人のね、休みの席に関しても、どんどん料理が溜まっていくわけ。これ食べなきゃ、もったいないもんなぁと思って。で、カメラマンの二人もね、そんな食べられる、そんなに食べてるわけじゃないからさ。だからちょっと戻ってきたら少し食べて、戻ってきたら少し食べてみたいなしてるからさ。じゃあ俺のこの友人の食事は俺が全部食べなきゃダメだなと思って。で、そんなんで、急にここでフードファイトがね、始まるわけなんですけどもね。だから、最初はね、一人きりの、ね、一人ぼっちの、お披露目パーティーになっちゃうのかなと思ったけど、もうそれどころじゃねえと。もうフードファイト、もう次から次へワンコそばのようにね、料理が運ばれてくるわけだから、食べなくちゃと思って。で、食べてってさ。いや、美味しいんだよ。結構美味しくてさ、 普通フレンチが多いと思うんだけど、結婚式というか披露宴とかね、そこのレストランがあのイタリアンだったから、あのイタリアンのね料理がね、あのちょっと出てきて、で美味しいのよやっぱりね。でそんなんでさ、もう最初の前菜から食べて、で次だからサラダみたいに出て、でスープが出て、でそっからパスタが出て、でさらに魚のフライ的な、でももっとおしゃれなやつですよ、魚のフライっていうとね、なんかすごいダサいけどもね、あのちゃんとした魚のね、あのちょっとフライなんですけどもね、言い方変えようともね変えられなかったね、魚のフライは変わらんからね、とか出てきたりとか、であとは、松坂牛じゃなくて松坂豚っていうのね、そのすごい肉の塊出てきたりとかねしてさ、もうめっちゃ食うわけ、もう一人だけもうね二人前食べてるからさ、もうお腹パンパンになってきてさ、いや食べ過ぎてんなーと思って、やべえと思って、もうあの前にさ買ったさ、去年に友達のね結婚式呼ばれた時に買ったさスーツで行ったわけ、あのザラで買ったねスーツとさ、あとベスト着込んで行ったんだけど、もうベストがはち切れそうだったからね、本当に北斗の拳かっていうぐらいね、力入れて服破けちゃうみたいな感じぐらいまでね膨れ上がってきてさ、だからそんなぐらいね、でも美味しいじゃん、披露宴とかの料理ってさ高級だしさ美味しいじゃない、だそれを二人分食べられてるって時点でねかなり幸せなんだけどさ、ただ限度があるよね、ものにはと思って、少しねお腹いっぱいになりすぎちゃったななんて思いながらもさ、であとはもうパーティーをねちょっと楽しみながら食事をしてさ、パーティーもねなんだろう、まあ、途中でね、友人のその新郎のねところに行ってさ、今日めでとうっつってね、なんかあーだこうだっつってね話をしてさ、でちょっと一緒に写真撮ったりとかしてとか、あと友人のねその新郎新婦のケーキ入刀のねところとかね写真撮りに行ったりとかさ、とかあとはまあ新郎新婦が各席にねちょっとお酒を継ぎに来たりとかさ、まあ、そんなんいろいろあったりとか、あと余興があったりとかね、クイズがあったりとかしたんだね、その新郎新婦にまつわるクイズみたいなさ、いや誰も知らんわみたいなとかもあるんだけど、でなんかそこでね、クイズの方を勝ち残るとね豪華賞品がもらえますよとかねいうのをさ、また新郎側新婦側両方ともねそういうのをちゃんと作ってねやってくれる人がいてさ、とかそんなんで飽きずにね、本当何時間だろう、2時間半とかかな、12時半から始まってで3時まで式があったので、すると2時間半の回だったのかなっていう感じでさ、結構楽しめてね、めでたい席だし楽しめたし、ご飯もいっぱい食べたしとね、よかったよかったと思って、デザートとかもね来ましたし、なんか一人分だけでも十分満足するラインナップだったね、それ二人分だったからで、ちょっと食いすぎちゃってね、あとお酒もね一応飲み放題でもあったし、少し私シャンパンだったりとかスパークリングワインとか白ワインとかねビールとか混ぜながらね飲みましたけどもね、そんなんでさ、でねめでたくその無事式の方もね終わりまして、で帰りね挨拶ね、新郎新婦がさ出口のところで待ってるから、そこでね挨拶してさ、でね今日大丈夫だったとか言われてね、俺が人見知りなの知ってるからさ、 あの、友人がね、休んじゃったっていうところと、あと、全然知らないね、人が同席、ね、同じテーブルにいたし、その人カメラマンだし、みたいなさ、大丈夫だったかな、とかって話があったんだけど、ね、あの、そのカメラマンの人たちもね、よく話してくれたしさ、仲良くね、その場を楽しくね、することができたので、よかったな、って話をしてさ、大丈夫だったよ、つって。で、終わって。いやー、食べたし飲んだなと思って。もうさ、すんごい眠くなっちゃって。食べすぎ飲みすぎで。ふらふらしちゃってさ。で、家帰ってさ。いや、食べすぎだし飲みすぎだし、体重どうなったんだろうなと思って。ついこの間、その 57.5 キロになっててさ、めちゃめちゃ痩せてんじゃんと思って。やばいやばいとか思って。で、次の日とかね、少しずつ回復していって、結局、お披露目パーティーの日の朝は、58.5 キロだったのね。で、こっからさ、ご飯食べて酒飲んで帰ってきたらさ、60.5 キロになってんの。2キロ増えてんだよね。そんなにか、と思って。もう下手したら 2.5 キロぐらい増えてた可能性あるね。ちょっと途中で、トイレとかね、行ったりとかもしたし、出すもの出したりとかね、出すもの上からじゃないですよ。下から出したりとかね、ちょっとしてたので。だから、多少落ち着いたのかもしんないけど、それで、2キロ増えてっからね。ちょっと食べ過ぎちゃった。いうところでございますけどもね。まあ、今はね、また体重の方戻ってきまして、58.5 キロぐらいになってますけどもね。そんなんでさ、ちょっと表参道でね、表参道ヒルズでね、私もちょっと、こういうパーティーの方ね、いつか開きたいなと思ってますけどもね。もうそのためには、まずは、ね、奥さんを見つけないといけないというところでございますからね。ちょっと今婚活しないといけませんね。婚活パーティー参加してというところなんで、ちょっと近々ね、私の方も、まあ、仕事がね、どうしても落ち着かないと婚活パーティーもできないけどもね。ただ今こうやって社員で、正社員で働いてる間にね、また婚活パーティーしないと次いつ行けんだって話になっちゃいますからね。ちょっと早めにね。いつ俺心折れちゃってね、仕事辞めちゃうかもちょっとわかりませんからね。まあそうならないようにね、ちょっと日々頑張ってはいきたいと思うんですけどもね。そんなのね、自分で制御できるもんでもないですから、急にね心折れちゃう可能性はね十分にありますから、まあ今のうちにね、働けてるうちに婚活パーティーね行きたいと思っておりますよって。でそこで出会った人とね結婚して、表参道ヒルズでね、なんかパーティーの方ね、開けたらなと思っておりますんで。まあ、そんな感じの、友人のね、結婚式、披露宴、パーティー、ね、まあ、この辺の、ちょっと混合した感じのね、ものでございました。こういうスタイルもね、今はありなんだなと思って。ね。ちょっといい形かななんて思いましたね。で、あと、服装なんだけど、意外となんかその披露宴と二次会の間ぐらいのパーティーだから、もうちょっと崩した格好で来る人いっぱいいるかなと思ったんだけど、そうでもなくて、みんな結構カチッとしてたなと思って。まあ、カチッとしたってタキシードとかね、そういうなんか礼服とかってわけじゃないんだけど、普通のあのブラックのスーツでさ、で、そんな突飛な蝶ネクタイしてるやつとか見ないしさ、全然普通なんだけどとか思って。なんかね、おしゃれな服装みたいなさ、おしゃれなスーツとかさ、奇抜なスーツとか、そんな人もいなくてさ、結構スタンダードな感じの人が多いなーなんて思って。だから、俺もね、まあ、前回のさ、何月やったやつか、9月とかにやったね、結婚式またお呼ばれした時ありましたけども、その時も最近は結構おしゃれなね、 あの、スーツだったりとか、もうそれこそ、もう黒じゃないと。紺色のスーツで着たりとかも全然あるよとか、話を聞いてたんだけど、そんなことないよね。本当に前回もそうだし、今回もそうだし、で、今回なんて特にカジュアルなはずだったのに、それでもみんな、ブラックのスーツだよね。って思いますよ。で、蝶ネクタイもサスペンダーも誰もしてないよ。普通のシルバーのネクタイしてるよ。だから、ブラックスーツにシルバーのネクタイ。で、まあもちろんね、胸にチーフとかはね、もちろん刺してたりもしますけど。っていうことだよ。踊らされそうになったわ、本当に。そんなやついないわ。ここ最近でね、結婚式だ、披露宴だ、ね、パーティーだ、参加してますけど、いないね。普通、もう何でももう、日本人なんだからさ、やっぱその安定一番よ。なんか、奇抜なことはせずにね、そういうこと、だと思います。まあ、百聞は一見にしかずだからね。まあ、いろんな話聞いてね、こっちかなあっちかななんてね思ったりするかもしんないけど、実際私ね目で見てね、そんなやつはいなかったみたいなところでございますからね、お気をつけいただきたいと思いますけどもね、皆さんね、で若い人は違うのかな、20代とかの結婚式だったら違うのかもしんない。ただ俺が行くのはね、30代後半のねおじさんたちが集まるそんなね、パーティーだからね。したら、奇抜なやつはいねえか。ね。そういう年齢だけの話かもしれませんね。まあ、そんなね、感じでございましたんでね。まあ、結婚式、ね、いいもんですね、ということでね。まあ、私がやるときにはね、ちょっとどの人を呼ぼうかな、みたいなね。まあ、その辺もね、結構悩ましいと思いますけどもね。やるんでしょうか、そもそもね。結婚できるんでしょうかってね、ところでございますけどもね。まあちょっといつかやれるようにね、頑張って、婚活もね、進めていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。
どうでネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだご紹介できてないなんかお話だったりとか、まあその辺をね、つらつらとお話ししていきたいと思いますけども、今週他のお話なんですが、他はですね、そうだなぁ。そうだなぁ、もうお話ししてるかなぁ、結構ね。マガジンポケットも話したし、ノートの話もしたし、クラウドファンディングの話もしたしね。結構してんなぁ、ちゃんとな、話したいこと。じゃあ、ちょっとお便りをね、まだちょっと読めてないのがいくつかあるから、ちょっとそれを読んでいきたいと思います。お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。コロナウイルスやべえよ。業務スーパーで、食料蓄えて、できるだけ外に出ない方がいい。もう披露宴みたいな重要イベント以外は、会社通勤くらいにしておこうぜ。パルさん、まだ冷蔵庫ないんだよな。なら飲み物の、買いだめは、カルピスがおすすめ。東京の水道水はかなり浄水されてるし、この時期だと、水温も飲み水としてちょうどいいしな。薄めのカルピスをちびちび飲みながらアニメ鑑賞でもしようぜ。コンビニで、氷類焼酎と、氷を買ってサワーにするのもいいなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。コロナウイルスね、すごいよね、毎日ね、なんかニュースとかさ、ワイドショーとかさ、コロナウイルスすごいもんね。で、少しずつね、感染というかさ、なんか規模がね大きくなってきててさ、大丈夫かしらってね、ちょっと思っちゃうところもありますけど、 で、その一方よ、これ不謹慎だけど、コロナウイルスでね、ちょっとし、なんか、不可抗力でさ、何がね、起きるか分かんないよ、その、俺がコロナウイルスに引っかかるのか、街的なね、ところでね、そのコロナウイルス警戒しないといけないとかさ、会社的にとかね、なんか、国からの指令があるとかね、分かんないけども、ちょっとコロナウイルス絡みでね、不可抗力で仕事行かなくても済むようにならねえかなとか、そんなことをちょっと思ってしまいましてね、不謹慎ですね、申し訳ない。でもしょうがないね、そのぐらい追い込まれてるね、今日この頃ですからね、ちょっと行かないでいい選択肢が出てくるんであれば、ちょっとコロナウイルスさんね、一肌脱いでもらえませんかってね、思っちゃうね、自分がいるのもね、事実かなと思ってますけども、でも死んじまったらしょうがないからね、コロナウイルスとかでね、本当に結構激しいじゃないですか、というわけなんでね、まあ健康あってのね、ものですから、すべてはね。だからコロナウイルスね、まあこれ以上広がらないようにね、予防しながらって感じですけどもね。だから外出るなと、ね、披露宴とかそういうイベントだったらまた別だけど、もうそれ以外外出ないで、で家でねカルピス飲んでなさいというお話でございますから、いいよねカルピス。でも売ってる？なかなか見ないんだけど、売ってんのかなカルピス。コンビニとかでも売ってんのかね、現役とかね。そしたらいいね、カルピスチビチビ飲みながらねアニメ見るとかね、最高かよみたいな感じですけどもね。それか原液舐めながらとかでもいいかもしれないね。原液をなんかお皿に出してさ、チューッと出しといて、それを割り箸とかでね、ツンツンってしながら、チュパチュパしながらみたいな、そういうのでもね、楽しめるかなと思いますから、チュパチュパしながらね、アニメ見てみたいな、最高だなーつって、まあ、そんなね、ところでございます。ちょっと、探してこようか。カルピスね。いいかもしれませんね。じゃあ、あとお便りいただいてます。じゃあ、このお便り、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム。ラジオネーム。これで、今日はラストのお便りですかね。こちら、ラジオネームなんぞこれさん。パルさんこんばんは。沖縄旅行から帰ってきたなんぞこれです。人生初の沖縄旅行、3泊4日楽しんでまいりました。2月の沖縄は1年で最も寒い時期だと言われているみたいですが、沖縄にいる間は薄手の長袖1枚で快適に過ごせるぐらいの暖かさでした。なので寒がりのパルさんでも沖縄なら冬の時期も問題なく過ごせるんじゃないかなと思いました。他に思ったことは、思ったのはとにかくお土産屋さんが多い、観光客がたくさん来るので当たり前といえば当たり前なのですが、本当にどこ行ってもお土産屋さんだらけ、ご飯屋に関しても沖縄料理を主とするお店がとても多く、普通のファミレスやよくあるチェーン店などは少ない印象でした。個人的には沖縄の枠にとらわれずにもっといろんな種類のお店があればいいのになぁと思いました。あとは那覇市が確かに沖縄県で一番栄えていましたが、正直そこまで都会感はないなって感じでした。かっこパルコとかはありました。娯楽が少ないと言いますが、遊べるところは、あまりなかったです。なんかあんまり沖縄のいいところが書けなくてすみません。旅行そのものは楽しかったですし、ご飯も美味しかったんですが、正直移住したいかと言われると個人的には遠慮したいかなと思いました。やっぱり何でもある東京の生活に憧れます。あくまでも僕の意見なのでお気になさらず。ぜひとも今年中に一度は沖縄に行って、パルさんの目で確かめ ってきてください。長文すいません。多分沖縄ネガティブ感想メールになってしまったのは、すべて風俗でハズレ錠を引いてしまったせいだと思っております。今回長文になってしまったため、風俗話はまた近々メールさせていただきますというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。ねえ、若干の、沖縄ネガティブ感想お便りだったんですけどもね、それはもうすべて、風俗でね、ハズレを引いてしまったからというね、ことらしいので、沖縄の風俗はハズレなのか？だって、なんか、前、北海道とか行ってなかったっけ？北海道行った時に、なんか、M 性感みたいなしてもらったとか言ってませんでしたっけね。ちょっと場所はわかんないですけど。ねえ、それでもさ、ちょっと、ね、風俗場にさ、なじられながらでもさ、いいと言っていた気がするんだよね。それはそれでなんか楽しめましたぐらいの、目覚めましたぐらいのこと言ってた気がするんだけど。そんな人が、なんでも、だから美味しくいただける人がですよ。沖縄では外れだったっていうことだから、それは相当外れなんじゃねえかっていうね、ところでさ。まあ、そんなことなったらやっぱりね、沖縄ネガティブキャンペーンになっちゃいますよねってことなんだけど。沖縄、いいね、3泊4日とかね。もう俺は3泊4日とかで休み取れないからな。まあ、1泊2日とかでもね、なんでもいいんだけどね。ちょっと行きたいですね、一回ね、沖縄。ほんと、高校生以来だからね。もう、ちょっと今の時期がいいかもしれないですね。ほんと寒い。ちょっと寒、肌寒い時に行くのがいいかもしれないね。まあ、シーズンじゃシーズンだからね、今一番高いかもしれませんけども。で、そんなんで。ね、沖縄、いいね。今の時期でも薄手の長袖一枚で過ごせるっていうね。快適でいいですね。こっちは寒いからね。ね。毎日ね。もう、アマゾンエコーに、ね、声かけて、ね。ねえ、まるまる、つって。ね、今日の気温何度つって。聞いてるんだけど、沖縄だったら聞く必要もない。だってあったかいんだものっていうね。羨ましいですね。沖縄いいなぁ。で、とにかくお土産屋さんが多いというね。沖縄。あと飲食店も沖縄のご飯ばっかりみたいな。まあそう言われるとね。でも、なんだろうね。沖縄に行って、沖縄感ない店ばっかりだったら、それはそれでがっかりするじゃない。そのがっかりさせないためにも沖縄感あるのにしなくちゃっていう向こうのなんか、ちょっと脅迫観念的な、使命的なさ、ところもあるかもしんないよね。本当は、東京にあるようなおしゃれなね、カフェとかもいっぱい作りたいのかもしんないけど、そう、沖縄感なくなっちゃうじゃん、と。じゃあ頑張って沖縄維持しよう、つって。ねえ、メンソーレ、つって、ね。そんな感じなんかもしんないからね。もうそれは、なんとも私どもではね、わかりかねるところでございますけどもね。そんなんで、お土産屋さんが多い。で、あとは、ちょっと沖縄に、寄りすぎている、飲食店が多いと、いうのはありますけどもね。あとは、都会感がないって。だから、なんだろうな、前俺が行った時は、やっぱ都会感はなかったんだよ。それまあ、言っても20年前だからね。もうそんなんじゃないと思うんだけど。多分なかったもんね、その、パルコとか。あの頃はなかったと思うんだけど。なんかね、雰囲気が、その都会っぽい雰囲気ではない、なかったね、昔見た時はね。今はだからどうなってんのかね、すごい気になりますね。那覇市。で、那覇市が、まあそれなりに栄えているんであればですよ。個人的にはね、別に、コンビニがあって、で、アマゾンが届けばもうそれで何でもいいので、どこ住んでもあと一緒なんでね、あとはあったかいかどうかだからさ。 だから結局沖縄でもね、俺は快適に過ごせる気はするんですけどもね、まあ、住めば都ですからね。そうすると沖縄でね、1LDK で5万円とかありますからね、那覇市でも。そうするとちょっと今よりもね、お家賃も安くなるし、あったかいし、楽しいんじゃないかなと思いますけどもね。毎日釣りもできるしね、もういいことだらけ。あとは仕事がないみたいな。仕事がないからどうにもなんないからね、どうするんでしょうかね、わかりませんけども、まあそんな感じでしょうかね。ぜひ今回はね、沖縄ネガティブキャンペーンメールでございましたけどもね、次は風俗体験レポをねお待ちしてますから。沖縄だからみんなガッキーみたいな人がいっぱいいんだろうで、幻想抱きすぎっていうねところでございますけどもね。いやもう風俗行ったら全部ガッキーだよ、みんなね、寄せてきて、ガッキーに寄せてくるはずですからね。まあその辺でね、ちょっと楽しみですね。私もね、沖縄行った時にはね、ちょっとエロい店行くかもしれないからね、その時の参考にさせていただけたらと思いますんで、よかったらメールの方もねお待ちしてますんでね、送っていただけたらと思います。じゃあそんなねところでね、今日2時間もうぴったりで喋らさせていただきましたから、今日この辺で終わりにしたいと思います。とで、次回の放送はですね、3月、早くない？もう3月になっちゃうの？おかしいな。2月が終わってしまうらしくて、次3月の3日ね、ひな祭りですかね、そんな日に放送があるんですけどもね、2ヶ月経っちゃったか。今年の抱負がさ、なんだっけ、集大成だっけね。全然集大成的なことしてないから、だからここでね、集大成としてやっぱりサークル活動ね、しないといけないんじゃないかなと思ってますからね。集大成かな、本当にそれね、わかりませんけどもね。まあそんなところでしょうかね。もう2ヶ月でできなかったことがここからあと10ヶ月でできるのかわかりませんけどもね。ちょっと仕事がね、どうしても仕事を理由にしちゃいけないんだけど、ちょっとやっぱり忙しすぎる。朝も早くから夜は遅くまでやっぱしやってると、休みの日以外は本当仕事以外できてないからね。なのでちょっと仕事が落ち着くね、3月で一旦繁忙期終わるからさ、4月からはね昔みたいな感じになると思うのでね。なので4月からはちょっとね、ゆとりを持ってできるかと思うんで、そしたら沖縄旅行も行けるし、いいですね、婚活パーティーも行けるし、素晴らしい、そんな生活ね、ちょっと早くできるように頑張って、あと1ヶ月ね乗り切りたいと思います。いや、早かったな。でも2月、これなったばっかりだったんだけどな。もう25。怖いっすね。ね、次は、じゃあ3月の3日、ね、放送ございますんで、よかったらね、来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。